今日は、ヨシュアの3章です。ヨシュア記の3章。今日いよいよ、イスラエルの民がヨルダン川を渡ります。今日の箇所は、その、イスラエルの民がヨルダン川を渡る3日前から始まって、渡るまでが今日のテキストです。一言祈って始めましょう。天の神のお父さん、今日もどうぞ、私たちの中にあなたが聖霊を注いでくださって、今日学ぶ一つ一つのことを理解できるようにその力を与えてください。あなたの愛や恵みの広さ、長さ、高さ、深さを知れますように。またあなたが私たちに願っている、あなたの前にあるべき姿勢や、あなたを追求する態度をどうか教えてください。またこれを分かち合う私にあなたが助けを与えてくださって、あなたが一人一人に語ろうとしておられることを余すところなく、また分かりやすく語ることができますように、どうか私をお助けください。お願いします。今日もあなたを待ち望みます。あなたがご自身を、ここにいる一人一人、またこれを聞く一人一人に明らかにしてくださいますように。あなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。一節から四節までヨシュアの3章をお読みします。ヨシュアは翌朝早く、イスラエル人全部と一緒に、シティムを出発してヨルダン川の川岸まで行き、それを渡る前にそこに泊まった。3日経ってから、司たちは宿営の中をめぐり、民に命じて言った。あなた方は、あなた方の神、主の契約の箱を見、レビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たなら、あなた方のいるところを立ってその後ろを進まなければならない。あなた方と箱との間には約2000キュビトの距離を置かなければならない。それに近づいてはならない。それはあなた方の行くべき道を知るためである。あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ。ヨルダン川を渡る前準備、その3日前の話ですね。で、ヨシュアが、そのイスラエルの全会衆を、その率いて、ヨルダン川のその川岸まで行くわけです。で、そこで、そこで3日間宿営するんですね。宿営というかそこに泊まるんですね。で、そこからその司たちが宿営の中を巡って、その伝えるわけですよ。命令を。ヨルダン川のこの川岸に、イスラエルの民が留まっている間、彼らの頭の中に何があるんでしょうね。皆さんだったら、皆さんがその川岸のにいるとします。3日間何もないんですよ。ただそこに留まってなさいって。で、ここに泊まろうって言うんですよ。私たちをリードするヨシュアがね。今まで40年間、彼らはその荒野をさまよってたんですよ。エジプトのその圧政の中で、イスラエルの民は奴隷となって苦しんでたんですよね。約400年間。で、神がそのモーセを立てて、そしてモーセに率いさせて、そのイスラエルの民が大体、その男性だけで60万ぐらいですよ。だから、奥さんがそれぞれいたとして120万。子供が一人いたとしたら、180万。だからまあ大体少なくどんなに見積もっても、イスラエル人は多産だったって書いてあるんですけど、少なく見積もっても200万ぐらいのその民がいたはずですよ。もっと多いと思いますけど、実際は。で、その足の海を通って、海が二つに分かれて、で、その、エジプト軍が後ろから追っかけてんのに。で、その乾いた地を通って。で、そのエジプト軍はみんなそこに沈んだんですよね。足の海に飲まれて。でもイスラエルの民は、その全員がそこを通っていったんですよ。その前にその銃の災いがあったんですよね。いろんなその奇跡があって。で、それで足の海があって。で、いろんなそのことを通って、イスラエルの民はいっぱい見てきたんですよ。そういうもの。神がなさるその不思議とか、技とか、印とか。でも彼らを信じなかったんですよ、神は。なので、その、彼らの子孫にあたる、子供たちにあたる人たちが、ヨルダン川を渡るって。エジプトから出てきた人たちの中で二人だけですよ。ヨルダン川を渡れるのは。12人のスパイの中の二人です。良い、その、神を信頼して、レポートした、報告をした二人です。ヨシュアとカレブです。 ヨシュアっていうのがこのヨシュア記を書いたヨシュアだし、ここに出てくるヨシュアです。で、やっぱりその民数記の中でその彼らの数を数えたときに、エジプト、ごめんなさい、ヨルダン川を渡る人たちの数っていうのは大体やっぱり男性だけで60万ぐらいなんですよ。20歳以上。あまりその数字は変わってないですね。だから約200万人ですよ。少なく見積もって。その200万人の中の一人なんですよ、皆さん。何を考えますか？そこで。ある人は、その期待するんですよ。これから神が私たちを約束のうちに導いて入れてくださるって。ヨルダン川をこれから渡るんだけども、どうやって渡るんだろうって、まず。今のヨルダン川を見ると、なんか、飛び越えてでも渡れそうなぐらいの川幅しかないんですよ。すごい、細いです。あれってちょっとびっくりするぐらい細いです。でも後でも読みますけど、ここではかなりその広かったように読めます、読み取れます。収穫のその刈り入れの時にはその水かさが増してるって。で、この後5章に行くと一番その彼らが渡って、で、そこでその、水越しの祭りをしているので、だいたい3月ぐらいの、3月から4月ぐらいのその出来事ですよ、これが。3月から4月っていうのはその雨季の一番最後の方で雨がいっぱい降ってて、で、それでそのたくさんのその水量があったはずですよ。今よりも多かったと私は思います。でもそのこっから今目の前に流れているその川を神はどうやって渡らせてくださるんだろう。土と蜜が流れるって言われる、そんな豊かな地に私たちはこれから住まうことができるんだ。それでその将来に対して期待する人たちもいるでしょう。でも将来に対して不安を抱く人たちっていうのも少なくないと思います。むしろ多いかもしれません。っていうかこの川どうやって渡るのって。私、血のみごを抱えてるんですけど。昨日生まれたばかりなんですけど。だって200万もいたらそういう可能性は大いにありますよね。その前に自分たちよりも強い敵がいるんじゃなかったっけって。私たち未だかつて行ったこともない土地だしすよねって。通ったこともない道を通って、その私たちよりも強い、その人たちのその町を占領するなんてどうするんだろうって。で、その三日経って、司たちはその宿営の中をめぐって、イスラエルのために命じていったんですよ。二つのこと。まあ二つというか、二つのこと。命じたというか、伝えたんですよ。一つは、レビ人の祭司たちが主の契約の箱を担ぐって。覚えてますか？契約の箱。幕屋が作られて、その至聖所と言われる、大祭司が年に一回しか入れないところに置かれてたんですよ。契約の箱は。中に三つのものが入ってましたね。試験出やすいですよ。アロンの杖と、神が与えてくださったマナと、で、十戒の書かれたその板ですよね。でもその契約の箱の、それが何の役割をしたかっていうと、その、ケルビムがね、向かい合わせで出してて、そこにその神の臨在が現れるんですよね。だから神がおられるという、その臨在があるという、その象徴なんですよ。契約の箱っていうのは。そして神がイスラエルに対して約束したことですよ。私があなた方を連れ出すって。エジプトから。そして約束の地に導き入れるって。神がその罪をあがなうって。たくさんのそのイスラエルのために、向けて語られた神の約束の象徴ですよ。それをレビ人の祭司たちが担ぐ。で、その主の契約の箱の前を歩くんでもなく、横を歩くのでもなく、後ろを進まなければならないというふうに命じています。2000キュビトの距離を置かなければならないって書いてありますね。2000キュビト。1キュビトは44センチ約。だから、計算しました。880メートル。約。880メートルってどんなもんかわかります？エコープから、高里商店の手前、中央タイヤあたりです。梅島以外の人がこれ聞いても全然わかんないですよね。でも、私たちが聞くと、あーって、大体のね、距離がわかりますけど。あそこちょうど直線距離なんで測りやすいんですよ。Google マップとかで。880メートル。それぐらいのその後ろを歩むって、ずっと見えますもんね。そんなんだったら。なんで、イスラエルの民は、 その神の契約の箱の後ろを進まないといけないのか。彼ら知らないんですよ、どこに行けばいいのか。右も左もわかんないです。だから神が先頭に立って行くべき道を教えるんですよ。今までその道を通ったことないから。神がその道案内をしてくれるんですよ。私たちが、イスラエルの民が知らないところに行くときに。私たちにとっても同じですよ。私たちいろんなわからないこと、知らないことっていうのがたくさんあるんですよ。この地上で生活しているときに。将来のこと私たちには全くわかんないんですよ。わかります?皆さん。そもそも明日私が生きているかどうかはわかんないんですよ。自分が生きているつもりでいろんなことを考えるんですよ。一週間先、一ヶ月先、一年先、五年先、十年先って。でもそもそもわかんないんですよ。明日生きているかどうか。特に、主イエスがいつでも戻ってこられて、私たちを迎えに来られるその、景気の時がいつ来るかわからないぐらいのその、今生きている現代においてはもっとですよ。ヤコブの4章の13節から15節。聞きなさい。今日か明日、これこれの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようという人たち。あなた方には明日のことには、明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか?あなた方はしばらくの間現れて、そこから消えていく、消えてしまう、霧に過ぎません。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていて、このことを、またはあのことをしよう。でも別にその将来のことを考えるなというふうに私は言ってるわけじゃないし、聖書がそうやって教えてるわけではないですよ、もちろん。ただその明日のことは、その将来のことは私たちわからないことたくさんあるんですよ。で、明日生かしてくださるのも、明後日生かしてくださるのも、3日後、1週間後、1ヶ月後、1年生かしてくださるのも神なんですよ。だからこの方を頼ってた方が絶対にいいってことです。神がそう願うんだったら、私はそうなるでしょうって。だからそれに備えて、神が願っておられるように、歩めるように、準備しておくってことは必要ですよ。神の御心だったらとかって言って。神の御心だったら明日学校に行こうとかって、学校サボっちゃダメですよ。神の御心だったら仕事に行こうとかって。仕事に行きたくない、その、言い訳にしないようにしてくださいね。神が生かしてくださるその先に、先で、神に忠実であるように、私たち準備しておく必要はもちろんあります。ただ、言いたいのは、そもそも私たちには明日生きてるかどうかさ、わからないっていうことが言いたいんですよ。その将来のことに対して不確かだっていうこと。で次どうなるかわからないと、私たちがその、陥りやすいとか、私たちのその、性格上、不安になるんですよ。全部知りたいんですよ。何がどうなるかっていうこと。で、ある人は占いとかに行くんですよ。ユタとかに行くんですよ。自分には分からないから、なんでこれが起こるのか、次どうなるか分からない、不安だ、どうしよう、その不安を解消してもらいに、そういうところに行くんです。神を知らない方々はね。次どうなるか分からないと不安になるからです。恐れるからです。私たちもその神に従う時でさえ不安になったり恐れたりするんですよ。イエス・キリストを証ししなさいとか、イエス・キリストの名を伝えなさい。それは私たちに神から言われているイエス・キリストが直接語ってくださった私たちに対する命令でもありません。私たちがイエス・キリストを主とするんであれば、私たちはその主人の意向に従うのが奴隷じゃないですかね。でも恐れるんですよ。ここでこう言ったらどうなるんだろう?あの人がどう思われるんだろう?私はその職を失ってしまうんだろうか?どうなるんだろうか?イエス様はこう言ったんですよ。マタイの28章、18節から20節。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえ、私に力があるから、だから行きなさいって、あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。今私はあなた方と共にこの世の終わりまでいるって言ってくださってるんですよ。私に力があるから信頼して行きなさいって。私があなた方と共にいるから恐れないで行きなさいって。イスラエルの民に対しても、ヨシュアに対しても同じことが言われてますよね。私はあなたと共にいるって。私はあなたを見放さず、あなたを決して見捨てないって。だから恐れてはならないって。大きくありなさいって。強くありなさい。ヨシュアに対して励ましたんですよ。恐れと信仰っていうのは 真逆にあります。恐れたら信仰がなくなるし、信仰があると恐れなくなるんですよ。神を信じると。神に信頼すると。神に信頼できないから、私たち恐れるんですよ。ここから先どうなるんだろう。明日どうなるか分かんない。怖いよ。神が私たちを見捨てないで、私たちを見放さないで、絶対にその私たちを捨てて孤児にはしないって。私はあなた方と共にいるっていうのが終わりまで。そのことを信じると、私たちの恐れは消えていくんですよ。でも、神を見ないで、怖いよ、怖いよってなってると、信仰が全く働かないんですよ。どうなるかわかんない。将来に対して、私たちは、私たちが持ってる確かなものってのはほとんどないですよ。次どうなるかなんてわかんないんですもん。でも、将来に対して確かなものっていうのはあるんですよ。将来に対して確かなものは過去なんですよ。変なこと言いました？将来に対して確かなものは過去なんですよ。どんな過去かっていうと、神があんな私を愛し、憐れんで私に良くしてくださったっていう過去ですよ。神があんな状況の中から私を助けてくださったっていう過去ですよ。あんな私でさえも神は憐れんでくださったんだったら、今の私をも神は憐れんでくださるに違いないという確かな過去があるので、信仰が働いて、不確かな将来に対して確かなものを持つことができるんですよ。何が起こるかわからないけども、過去、神は私に、あの時にこんな私に対して良くしてくださった。あのような状況の中で神は私を助け出してくださった。将来どうなるかわからないけど、この確かな過去があるって。神は今も昔も今も将来も変わらない神であり、私たちのことを決して見放さないし、見捨てない方だって。私たちと一緒にいてくださると約束してくださったんだって。あの時も変わらないし、今も変わらないって。だから将来も大丈夫だって。神との関係の中で、神が私を愛してくださる。私に良くしてくださる。神こんなことしてくださった。私を愛してくださった。その過去っていうのは、私たちの不確かな、その将来の中で、ものすごい確かなものとして、光り輝くんですよ。私たちの毎日の生活の中で、どれだけ、神との関係の中で、将来にとって、有益な過去っていうのを、私たち作ってるでしょうか。過去の栄光にとらわれて過去に住むのとは違いますよ。あの時神がこんなことを私にしてくださったんだって。今は全く神から離れてるけどね。でも私はその神に対して、神は私に対してこんなことしてくれたよって何の意味もないですよ、そんな。じゃあ今はどうなんですかっていうのが質問だから。神の前に立った時に、あ、過去はそうだったね、確かにねって。でも今はどうなのって。そう聞かれるわけですから。あの時も神は私を助け、私に良くしてくださったって。あの時だって私は不完全だった。あの時は今よりも全く分かってなかった。であるにもかかわらず神は私に良くしてくださった。私を助けてくださった。だから今回もまた次回も大丈夫なはずだというその信仰が将来に対して固く握ることのできる私たちの確かなものですよ。過去ですよ、それが。神との。神との関係の中で築き上げられてきた、その過去っていうのは、神がしてくださったこと、その過去は、将来、私たちが神を信頼して、信仰で踏み出すときの励ましになるんですよ。そして私たちの信仰の支えになるんですよ。神はあえて、すべてを人間に教えないんですよ。もちろん私たちがすべて知ってしまったら、多分生きていけないと思います。例えば自分の周りにいる人たちがどうなるんだろうって私たちその興味があるんですよ。私に対してどういうふうに思ってるんだろうっていう興味があるんですよ、とっても。イエス様はあの人とあなたと何の関係があるんだって言うんですけど。でも興味があるんですよ。私はどう思われてるんだろうって。いいよって。全部教えてあげようかって。神が言ってしまっ、その私にそれを全部教えてしまったら私多分生きていけないですよ。もっとその人たちのことを恐れてしまって。 あの人の私のこと嫌いなのかって、私のこのことが嫌なのかって、ああ、これこうしないようにしようとかって言って、もう何もできなくなるんです。私知りたくないです、そんな全てを。この人は私を裏切る。そのことはもうはっきり分かってたりするんですよ。ものすごいその良くしてくれてるのに今。でも何月何日、この人はあなたを裏切るってことをよく分かってたとすると、どう付き合えばいいんですか神はあえて全てを人間に教えないんですよ。私たちに教えないんですよ。不確かなことがあると、私たちは恐れるからです。神はその先に私たちの恐れを神に持ってってほしい、もらいたいんですよ。私に持ってきなさいって。そして、ご自分に頼って、信仰で踏み出して、私を信頼して歩みなさいって。そういう歩みをしてほしいんですよ。だから全部教えないんですよ。当たり前に。次どうなるかわかんないよって。でも、私があなたを良くするから、私を信頼して一歩踏み出しなさいって。ご自分に頼って、信仰で歩んでほしいんですよ。私たちに対して。だから神は私たちの弱さや力のなさをはっきりと教えてくれるんですよ。これでもかっていうぐらい。だから神の基準っていうのは中途半端じゃないんですよ。私たちからして。こっからここまでは自分で頑張ったらできるけど、こっからここまではもうできないとか、そんなんじゃないんですよ。隅から隅まで私たちの力でどうしようもないぐらいその基準が高いんですよ。そして私にはできないんですよ。今日の詩編でも読みました。神のその裁きによって、戒めによって、その教えによって、私の心はいつも砕かれてるって。荒野での40年間、イスラエルの民っていうのは失敗の連続です。何度も、何度も、何度も神から良くしてもらったのに、何度も何度もそのたんびに、神を信じないで、神に従わなかったんです。彼らのその荒野の40年の中で、得たもの、良いものがあったとすれば、自分の弱さや、自分の愚かさに気がついたってことですよ。自分の弱さを悟った時が、私を通して神が働かれる時なんですよ。ペテロが、ゲッセマネの園で、イエス様に対して言ったんですよ。他の11人の弟子を指さして。こいつらが裏切ったとしても、私は絶対に決してあなたを裏切りませんって。たとえ私が死なないといけなかったとしても、あなたに必ずついていきますって。こいつらは知らないよって。私は絶対にできるんだっていうことを自信を持って言ったんですよ。神はその時に、ペテロを使って、働くことはできなかったんですよ。彼が自分ではできるんだっていうふうに思ってた時には、ペテロは神にとって使い物にならなかったんです。ペテロが、神によって使われた時に、もちろん、聖霊を受けて、聖霊の力によって彼は語ったんですけど。でもその時に、ペテロは、イエス・キリストを3回知らないって言って、その悲しんで涙を流して、後悔して、そして復活の主に、3度私を愛するかって聞かれて心を痛めて、イエス・キリストに会ってその回復した時なんですよ。私にはできませんって。あなたのその神の愛でアガペで愛するその愛は私にないんだけども、私がフィレオ、その人間の愛で、兄弟の愛であなたを愛することあなたはご存知ですって。私にはあなたの愛で人を愛することなんか、私はあなたのことを愛することなんかできませんって。彼が認めたときに、そして聖霊の力が注がれて、力を得たときに、彼は公の場で語ったんですよ、イエス・キリストの福音を。そしたらその時だけで男性だけで3000人救われたんですよ。でもペテロがこいつらが裏切っても俺は絶対に裏切らないっていうふうに自信に満ちてた時には神は彼のことを使えなかったんです。第二歴代史の16章の9節。こう書いてあります。主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのです。で神が道からを表す人々っていうのは、その心がご自分と全く一つになっている、神と一つにな、全く一つになっている人なんですって。じゃあ質問です。自分の心と神の心とが全く一つになっているというふうに自分を評価する人いますか？手を挙げましょう。誰もいないですね。自分の心を神の心と全く一つにしようなんて努力しても無駄ですよ。最初から言っておきます。無理ですから。 そうなったらあなたは神ですよ。自分の思いが強すぎて神の思いを知るのに弱い。あなたの心と全く一つになることができません。どうか助けてください。私の心をどうか変えてください。自分の弱さを知って、自分のその心の自分はこうしたい。自分はああなってほしい。自分はこういう計画があるっていうことが強いんだなって。そして神の心を知るのは私弱いんだなって。それが分かって初めて低くなって砕かれて神の前にごめんなさいって。私はあなたの心を知るのにめっちゃ弱かったですって。私にはあなたの心と自分の心を一つにすることなんかできませんって。でもそうなりたいんですって。どうか助けてくださいって。そう祈るときに、私たちの心が神の心と一つになるんです。そしてその人々に神は、その人々をあまねくその全地を見渡して探してるんですよ。ご自分の力を表そうって。どんなに頑張っても私は神の基準に達することができない。どんなに頑張っても神が願っておられることを全部やり遂げることができない。そう思って心が貧しいなって思っている心の貧しいものは幸いですです。神の国はその人のものだからです。弱さを知るってことはとってもいいことですよ。弱さを知ったら神に頼るからです。弱さを知って神に頼らないで何もしないのは一番良くないですね。弱さを知って、弱さを知るからこそ神に従いたいのに従えないって。神が願っているようにやりたいんだけどできないって。それが分かっている人は幸いですよ。神を求めて、神の力によって、聖霊の力によって、神に従えるように、その力を神が表してくださるからです。そして神の国がそういう人たちに与えられるんですよ。だからこうやって聖書を学んでいく、御言葉を学んでいくっていうのは、とてもいいことですよ。私たち、個人のその、体験としては、経験してない、その神との関係、その過去っていうのを、聖書にはたくさんあるんですよ。イスラエルの民であったり、新約聖書の人たちであったり、そういう神との関係の中で築き上げられてきたものを学んでいくと、それを自分のものとすることができるんですよ。私から学びなさいってイエス・キリストが言われたんですよ。そうしたら、その魂に安らぎが来るって。神は昔も今も将来も決して変わることのない方で、神にとってユダヤ人もギリシャ人も日本人も中国人も韓国人もアメリカ人も何の関係もないんですよ。神にとって自分役に立たないなって、全く自信がないな、そういう人たちに神はその道からを表すんですよ。そういうことを学んでるんですよ。ヨシュアの3章行きましょう。5節から13節まで読みます。ヨシュアは民に言った。あなた方の身を清めなさい。明日、主があなた方のうちで不思議を行われるから。ヨシュアは祭司たちに命じていった。契約の箱を担ぎ、民の先頭に立って、渡りなさい。そこで彼らは契約の箱を担ぎ、民の先頭に立っていった。主はヨシュアに仰せられた。今日から私はイスラエル全体の見ている前で、あなたを大いなるものとしよう。それは私がモーセと共にいたように、あなたと共にいることを彼らが知るためである。あなたは契約の箱を担ぐ祭司たちに命じて、こう言え。ヨルダン川の水際に来たとき、あなた方はヨルダン川の中に立たなければならない。ヨシュアはイスラエル人に言った。ここに近づき、あなた方の神、主の言葉を聞きなさい。ヨシュアは言った。生ける神があなた方のうちにおられ、あなた方の前から、カナン人、ヘテ人、ヒビ人、ペリジ人、ギルガシ人、エモリ人、エブス人を必ず追い払われることを次のことで知らなければならない。見よ、全地の主の契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしている。今、部族ごとに一人ずつ、イスラエルの部族の中から12人を選びなさい。全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中に留まると、ヨルダン川の水は上から流れ下ってくる水がせき止められ、席をなして立つようになる。イスラエルの民に対する神の約束です。神がそのあなた方のうちで不思議を行われるからねって、明日。で、その時に、祭司たちに命じたんですね。契約の箱を担ぎなさいって。で、民の先頭を立って、ヨルダン川を渡りなさいって。まあ、ヨルダン川を渡るというか、ヨルダン川に行きなさいって。で、それに対して、ヨルダン川の水際で川の中に立たなければならないというふうに言ってるわけです。ヨシュアに対しては、 神はそれをこうやって約束してますね。イスラエル全体の見ている前で、あなたを大いなるものとするって。イスラエル全体がヨシュアと共に神がおられることを知るだろうって。神の約束です。そしてイスラエルに対しては、その語られた時にヨシュアはそのイスラエルに対して何て言ったかというと、近づいて神の言葉を聞きなさいって。神があなた方の前から、先に住む民を必ず追い払われるからねって。で、そのことを次のことで知りなさいって。神の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川に入ると水がせき止められるよって。彼らどっかで聞いてるんですよ、このこと。モーセが民を導いて、足の海を渡った時と同じようになるんだなって。彼らその一世代目だから。一世代目とか二世代目か。自分たちのそのお父さんお母さんたちが、もしくはおじいちゃんおばあちゃんたちが、その足の海を通って、そのエジプト軍から救われたっていうのを聞いてるんですよ。中にはその時19歳ぐらいだった人がいて、覚えてる人たちもいるかもしれません。その中に。だからイスラエルの民全体が知っているその過去の出来事っていうのを、神があの時もしたあのことを今もやるからねって。同じ神があなた方と共にいるからねって。全く思ってその全然新しいことじゃないんですよ。彼らがその記憶の中でその結びつけられるあの時と同じことをやるよって。だから大丈夫だよって。あの時も大丈夫だったんだから。今回も大丈夫だぞって。神はそうやってヨシュアに対しても、またイスラエルの民全体に対しても約束を与え、また励ましを与えました。14節から最後まで、17節。民がヨルダン川を渡るために天幕を立ったとき、契約の箱を担ぐ祭司たちは民の先頭にいた。箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸ったとき、ヨルダン川は刈り入れの間中、岸いっぱいに溢れるのだが、上から流れ下る水は突っ立って、遥か彼方のサレタンのそばにある町、アダムのところで、席をなして立ち、アラバの海、すなわち、潮の海の方に流れ下る水は完全にせき止められた。民はエリコに面するところを渡った。主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中の乾いた地にしっかりと立つうちに、イスラエル全体は乾いた地を通り、ついに民はすべてヨルダン川を渡り終わった。ヨルダン川を渡るイスラエルです。神はその約束の通りにヨルダン川の水をせき止めたんですよ。川の水がせき止められるってのはすごいですよね。だってどんどん流れてくるんです。だってそのせき止められてるその壁みたいなのはどんどん大きくなっていくんでしょうね、きっと。で、このイスラエルの民のその先頭に、だからイスラエルの民の一番前よりもはるかその先に、2000キュビット先に、880メートルぐらい先に、契約の箱を担ぐその祭司たちが先頭にいたんですよね。で、神が先に行って民を導いたんですよ、つまり。あのでの40年間。民を導いたのは、もちろん同じ神ですけど。どのように導いたか覚えてますか？昼は雲、夜は火の柱です。少し変わってるのに気がつきますか？今は契約の箱しかないんですよ、前。超自然的な雲の柱とか、火の柱っていうのは見えないんです。もうその時点で目に見えるものについていくというよりも、神があの契約の箱に臨在しておられて、神が私たちの前を歩まれて、神が私たちの先頭に立ってくださるという信仰で、彼らは導き入れられようとしてるんです。すでに。目に見えるものじゃないです。もうすでに。そして神が約束した通りにその上から流れ下る水が突っ立ったんですね。サレタのそばにある町アダムって、そのエリコの近くにあるそのイスラエルの民が渡っただろうと言われるところから、そのアダムという町まではその北にあるんですけど、アダムという町はだいたい225キロあるんですって。25キロ先。これもちょっと調べましたよ。久米島から、トナキまでがだいたい33キロ。だから25キロよりもちょっと先、ちょっと長いんですよ。で、あの、果ての浜の、あの、北の浜って言うんですか、一番北の方から、トナキまで測ると、だいたい25キロでした。 それぐらいその北の方で水がせき止められてるんです。だから天気がいいと見えますよね、トラキ島。で、その水がどんどんどんどんこのせき止められて上にゴーって上がっていくのを見てるんですよ。その東から西に渡ってるから右手に見えてるはずなんですよ。あ、遠いところで25キロ先でゴーって。すごい光景ですよ。しかもそのヨルダン川の水量が多い時期だから。その25キロ先だろうとそれが見えてるはずなんですよ。なんでこりゃーっていう。いつ、この上から流れ下る水がせき止められたか、というと、祭司たちが足を水に入れた時です。それも少し違いのわかりますか？出エジプトの時に、その足の海をイスラエルの民が渡った時に、その足の海が分かれたのは、いつ分かれたか覚えてます？モーセが手を上に上げたんですよ。杖を持って。その時ですよ。誰も、その海に足を入れた人はいないんですよ。海に足を入れる前に、もうすでに分かれて乾いてたんですよ。それを渡ったんですよ。でも今回は、実際に祭司たちが足を水の中に入れるまで何も起こらなかったんです。何も。神がこれから導き入れられますよって祭司たち担いでる人だったとしたらどう思います？こっからこんな重いの持ってね。行くんですよ。で何にも起こらないんですよ。何にも起こらないんですよ。でも行けって言われたから行くだけなんですよ。神が渡らせるからなって。そしてその水をせき止めて、その水が突っ立つから、そうしたら、みんながその乾いた土地を地を渡っていけるよって、その約束しかないんですよ。信仰でしかいけないんですよ。で、イスラエルに対するその、信仰の訓練ですよ、そういうのは。信仰って何ですか？ヘブルの一章の一節には、望んでる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものだって書いてあります、信仰っていうのは。ヘブルの一章の一節。信仰とは望んでる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものだって。私たち目に見えないんですよ。彼ら目に見えなかったんですよ。目に見えて、その水が分かれてたわけじゃないんですよ。でも信仰で、その水に足を入れた瞬間に、水が25キロ先でせき止められて、どんどんどんどん突っ立ってって、で、乾いてるその血が現れてくるんですよ。信仰で踏み出すってそういうもんですよ。そこから先どうなるか私たちには何にもわからないんですよ。でも神が、あの時に助けてくださった神が、こんな時にも助けてくださった方が、こんな不可能なことをしてくださった神が、そう言うんだったら、今回も大丈夫なはずだっていうその信仰が、望んでる事柄を保証し、目に見えないものを確信させて、祭司たちが自分たちの足を水の中に入れたんですよ。そうやってイスラエル全体が乾いた地を通って渡っていきました。さっきも言いました。少なく見積もっても200万人だって。まあ確かに、そのルベンとガドとマナセのその半部族の男性を除く人たち。男性は、男性のその戦に出ていく、戦いに出ていく人たちで4章を読むと約4万人って書いてあるから、で、女性人とその子供たちは残ってるはずですからね、そのため。で、200万からまあ、何十万か引いたとしても、まあ、あまり変わんないですよ。約200万人の人たちが、乾いた、その、ヨルダン川を渡るのに、渡ってったんですよね、全員が。どのくらい時間かかると思います ?200 万人の人たちが、川を渡る、乾いた地ですけど。私たちこれ全体で行きますよとかって言って、こっから車が止まってるとこまで行くのに、どんくらいかかりますかね。よっこらしょとかって言って、渡る人もいれば、走って行ける人もいれば、いろんなその人たちがいて、それを渡っていくまでどんくらい、だいたい1分くらいかかりますか ?200 万人いたんですよ。ちょっと算数してみました。200万人のうちのその中で、6600人の人が同時にってごめんなさい。6600人の人が、その、ん？まあいいや。あ、1分間だな。ごめんなさい。1分間で6600人の人がその川を渡ったとしたらですよ。5時間かかるんですよ。200万が渡るのは。 1分間で6000、だから6600人、ね、の人がいて、で、5時間かかるんです。プラス、何百万頭の家畜がいたんですよ。どのぐらいなんでしょうね。5時間せき止められたら相当ですよ。神を信頼して、信仰で踏み出した結果、神がそういうことをなさったんですよ。神に不可能なことはないですよ。でも彼らが、いや、何も起こらないじゃないかとかって言って、踏み出さなかったら何も起こらないんですよ。一人としてそこを渡れた人はいなかったんですよ。でも信じたんですよ。神があの時も私たちを助け出して私たちを導いたから、この神が、今回も私たちを助けてくださるはずだって。信仰で、冒険して信仰でどうなるかわかんないけども。でも神はそうしてくださるはずだという望んでる事柄を保証し、目に見えないものを確信したんですよ。その信仰によって。恐れではなくて。神はイスラエルの民をそうやってその信仰で歩んでいくという、目に見えるものではなく、神の約束や、神が今までしてくださったこと、そのことをその思い起こしながら前に進んでいく。その信仰で歩むという次のステップに、イスラエルの民を神は導いたんです。アラノでの40年というのは、たくさんその目に見える形で神が助けてくださいました。さっきも言いました。モーセが手を挙げてその杖を上に上げていれば、足の海が二つに分かれたんですよ。最初にその戦った時にも、アマレクと。モーセのその腕が上がっている時には、そのイスラエルがその優勢で、下がってくると劣勢になったんですよね。だから、降ると、その、誰だっけ。カレブかな、ヨシュアかな、ごめんなさい。どっちかが支えたんですよ。上に上げてたら勝つから。昼は雲、夜は火の柱が民を導いたんです。あそこに神が導かれるっていう超自然的なこのウォーっていうのがそのあったんですよ、いつも。宿営して起きなさいっていう時にはその雲やまたその火の柱っていうのをずっとそこにあったんですよ。でも動くぞっていう時にはその雲やその、火の柱が動いていったんですよ。先頭立って。今もないんですよ。神が食べ物やその飲み水を与えて養ったんですよ。でも神が約束してあなた方に所有させるよっていうふうに約束したその約束の地では、まず最初に祭司たちが実際に自分の足を水につけるまで水は何にも起こらないでせき止められてもなかったんですよ。信仰で踏み出さないといけない。超自然的な柱が導くんではなくて、神の契約、神の約束、神が共におられるという、その信仰、目に見えないものが先頭に歩んでいったんです。神に従うという。信仰で、それを信じて、神を。神が共におられるんだって。その神が私たちに約束を与え、今まで助けてくださったように、私たちをこれからも助け、導いてくださるんだっていう信仰でしか歩めなかったんです。これから先、マナーはやみます。マナーはもう与えられないんですよ。5章で出てきます。マナーはやんだって。約束のものを、約束の地のものを自分で収穫して、それを食べたり飲んだりするんですよ。その瞬間からやめた、そのマナーがやんだって。5章に出てきます。よし。今までは神がその食べ物を与えたんですよ。水をその岩から出したんですよ。でもこれからは自分たちがその地に行って、それをその収穫して、神を信頼して、そういうふうにしないと食べ物もないんですよ。どんどん行かないと。将来において確かなものは、私たちが神とその培ってきたもの、もしくはその私たちの周りの人たちや聖書の中に書いてあるその過去というのが私たちの将来において確かなものですよ。神があの時こうされたから。神がこう約束してるから。こう約束した通りにイスラエルの民に対してこうしてくださったから、今も生きておられるその神が私に対して良くしてくださるはずだって。何を信じるか。超自然的な奇跡を信じるんじゃないんですよ。あの時と同じように神は私を同じ方法で神を助けるっていう。神は私を助けてくださるというその超自然的なものを私たちは信じて超自然的なことが起こるというそれをその信じるんじゃないんですよ。ある例え話がありますよね。海で ある人が溺れて、例え話ですよ。ある人が溺れてて、願ったんですよ。神に助けてくれって。そしたら、大きな船が来たんですよ。大丈夫かーいって。そしたら彼は言ったんですよ。大丈夫、大丈夫って。神が私を助けてくださるから大丈夫って。その後にちっちゃいボートが来たんですよ。あと大丈夫って。大丈夫、大丈夫、神が助けてくださるから。その後、板が流れてきたんです。でも神が助けてくださるから大丈夫だって言って最終的に溺れ死んだんです。例えですよ。で、彼が天国に行って、天国に行ってっていうか、その神、天国に行ってと言いたい方、彼がその神に会って、次の世界。神に文句言ったんですよ。なんであなたは私のことを助けてくれなかったんですか？で、私は大きな船も送ったし、小さな船も送ったし、木も流してあげたんだけど、あなたがそれを受け取らなかったんだけど。意味わかりますよね。神、いろんなことを通して私たちに助けを与えてくださるんです。昔やってくださったように。でも、もしかしたら、前経験したような、超自然的な、超なんか霊的な、そういうもので、もしくはあの人が体験した、この人が体験したようには、神は私やあなたを助けないかもしれないですよ、その方法はね。でも、私たちが信じるのは、その方法や超自然的なものを信じるんじゃなくて、私を愛し、私を養い、私に良くしてくださって、私に恵みを常に注いでくださる方を信じるんですよ。自信は、そんなもん不確かですよ。自分を信じるという、自分っていうのは不確かですよ。なんでか、私は不完全だからです。私を取り巻く状況は不完全だからです。自分の過去の成功ですら不確かですよ。その同じ過去が、同じ成功が同じように今できるかっていうと分かんないんですよ。これから寝不足の日々が続くんですよ。ある人にとっては。オリンピックというもののせいで。で、この人は絶対日本の子に金メダルをもたらしてくださる、くれるとかって言って、そうやってその期待している競技で負けたりするんですよ。あの時は勝ったのになんで今勝てないんだって。全部不確かですよ、そんなもん。だって、その人も不完全だし。その人を、その、取り巻く状況ってのはいつも変化するから。私たちも同じですよ。私たちも不完全だし、私たちをその取り巻く、その状況ってのはいつでも変わるんですよ。あの時成功したからといって、今成功するなんてそんな保証はないですよ。そんな自信はなくていいんですよ。神に対して。自分はできるっていう。あの人たちを裏切っても私は絶対そう裏切りませんっていう、そんな自信はなくていいんですよ。ただ、どんな状況も収めておられるという完全な神を信じるっていう。あの時でさえ、神は全てをその知っておられ、完全に収めておられて私を助けてくださったっていう。その方を信じるんです。その救われ方を信じるんじゃなくて、助けられ方を信じるんじゃなくて、救ってくださる方を信じるんです。神との関係は、またその信頼関係ですよ。神がこんなに良くしてくださったって将来言える。今言える、その神との関係の上の過去っていうのは、教会だけで育まれるもんじゃないですよ。むしろ、私たちのこの日常生活の中で、茶の間とか、職場とか、何の変哲もない、その日常で育まれることが多いんですよ。どれだけ神を信頼するか、これから先っていうのは、どれだけ神と私たちが関係を持って、神とその信頼、神を信頼するという関係の中に私自身がいるかということによるんですよ、将来。今もし私たちが神に信頼できてないんだったら、将来神に信頼できるわけないじゃないですか。だから今、神を信頼して、神を信じるっていうことは、将来、今が過去になるとき、将来にとって私たちの確信になるんですよ。あの時も神が私を助けてくださった。こんなわからんかった私を助けてくださった。じゃあ今はもっと助けてくださるはずだって。この状況の中でも神は私を救い出してくれた。だから今のこの状況でも神は救ってくださるはずだって。そういうことがお互いのその毎日の生活の中でいっぱい起こりますよ。それを分かち合うんですよ。それが教会ですよ。私がこんな時に神はこうやって助けてくださったって。だから大丈夫だよ。私はこんな救われ方をした。神はこんな感じで救ってくれた。そんなのどうでもいいんです。こんな私を神が救ってくださったというその事実が、お互いを励ますんです。救われ方とかじゃなくて。誰がでもなくて。神がですよ。どのようにか。それはもう人によって違います。私たちが将来、不確かな将来を、踏み出すときに、 神を信頼して、神を信頼させるその過去を私たちがたくさんたくさん神によって作って、与えていただいて、前進していきますように。私たちがその一歩踏み出す先で、神を良くしてくださるって、神が不思議なことをなしてくださるって、私に力を与えてくださるって、そういう信仰を持って、神にあって確信を持って歩んでいきますように。祈ります。天の神のお父さん、あなたが今までしてきてくださったことの数々、本当にありがとうございます。どうかそのことをいつも覚えていられますように。あなたを信頼して一歩踏み出すときに、これからどうなるんだろうとか、そういう先が読めない状況に心を悩ませるんではなくて、あの時にもこう助けてくださったあなたを、あんな私を憐れんでくださったあなたを、覚えて、信頼して、あなたを信じて、一歩踏み出すことができますように。どうぞあなたに対する信仰をもっともっと増し加えてください。信仰もあなたからのプレゼントですから、どうぞ信仰を与えてください。お願いします。そして、不確かだとしても、あなたが導かれてるんだって、あなたがこうしなさいと言ったことを私はしたいんだって、できないから助けてくださいって、恐れてるので助けてくださいと言いながら、あなたから力をいただいて、あなたを信じるその信仰によって踏み出していく、信仰で歩む歩みを、ここにいる一人一人が、これを聞く一人一人が歩んでいきますように。あなたを信頼して、恐れないでいられますように。あなたを信じて、大きくあれますように。どうぞお助けください。お願いイエスキリストの皆によって祈ります。